皆さんもいろんな時に、なぜこうも思い通りにいかないんだろうとか、絶対に自分の意見の方が正しいのに、どうしてあの人たちは分かってくださらないか、自分はもっとこんな思いでしたのに、自分はこういうふうな扱いを受けることを願ってたのに、いや、そういうふうな扱いを受けて叱るべきなのに、なんでそんなふうにならないんだろう、そんなふうに考えてイライラしてしまった経験というのを少なからずお持ちだと思います。そのようなイライラが毎日続く、そんな中にいたら、一刻も早くその中から解放されたというふうに願いますよね。おそらく今から約2000年前のコリント教会もそんな状態でありました。というのは、そのコリント教会の中に分裂分派の問題があって、そしてそれゆえに教会全体が大きく混乱していたからであります。パウロはなんとかそのコリント教会の問題を解決しようとして、このコリント教会のメンバーたちにメッセージを送るわけであります。それがこの何回かにわたって学んでいますコリント人の手紙なわけですけれども、前回この4章の1節から5節を通して、私たちはパウロが自分自身を神様の目から見たときにどのような存在であるかということについて見てまいりました。パウロは自分が神様によって救われ、この特別な務めに召されたがゆえに、自分は神のしもべであるということを話してくれてました。それゆえに神様に対して仕えるものであるべきだ、神様に対して忠実でなければならないということを語るわけであります。それは言い換えれば、神様がパウロに与えた新しい身分であるというふうに言えると思います。第2番目にパウロは自分たちを神の奥義の管理者であるというふうに言っております。神様からのメッセージを彼らは託されました。言い換えれば、それは新しい身分が与えられたがゆえに、同時に新しい務めが与えられたんだというふうに言うことができると思います。第3番目に、自分たちはいつか必ず神様によって裁かれるんだということをパウロは教えてくれていました。言い換えれば、それは神様から新しい務めが与えられたがゆえに与えられる神様からの報いであるというふうに言うことができると思います。確かにこの4章の1節から5節を見てみますと、パウロは自分たち教会のリーダーたちに関してそのことを語ってくれていましたけれども、その後の4章の6節以降、21節までご覧いただきますと、わかります通りに、また聖書全体を見てもわかる通りに、そのような神様から与えてくださる、神様が与えてくださる、その新しい身分であるとか、新しい務めであるとか、また神様が与えてくださるその報いっていうのは、パウロたちのような一部のクリスチャンたちに対してだけ与えられるものじゃないですよね。神様、ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人にも新しい身分を与えてくださっているんです。かつては我々は罪の奴隷であったというふうにパウロはローマ書の6章の17節で教えてくれています。罪にがんじがらめになったような状態、自分ではダメだ、こんなことをしてはいけないって分かっているのに、それをしてしまう、その罪から抜けていることがどうしてもできない、そんな状態であったのが、今はその罪から解放されて義の奴隷というふうにされたんだというふうにパウロは続くローマ書の6章の18節で教えてくれています。また神様からのメッセージを託されたっていうのも、一部のクリスチャンたちに対してだけ与えられたものではなかったですよね。もしあなたが神様からのその救いを自己自分のものにしておられるんだったら、 その自分が信じたメッセージを語れるはずだし、またそうあるべきなんです。少し前に学んだ聖書のその箇所で、第一ペテロの3章の15節にこんなふうにありましたよね。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさいって。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって。皆さんがそのお信じになったそこの救いについて、その希望について、約束について、その弁明を、その説明を求める人に対しては、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって。もし皆さんがイエス様を信じて救われてるんだったら、自分がどんなことを信じて、何によって自分が救われて、どうして自分が天に行くことができるようになったかっていうことを説明できるはずなんです。だってそれを皆さんは信じて救われたわけなんですから。また、これまで我々が何度も見てきましたように、神様が裁かれるっていうのは一部の人たちだけじゃなかったですよね。神様が裁きになるっていうのは、イエス様をお信じになっていらっしゃらない、イエス様を最後まで拒み続けた人たちだけではなくて、クリスチャンをも、神様はお裁きになるんだって。そしてそれは、一部のクリスチャンだけでもなかったですよね。パウロが第二コリントの5章の10節で教える通りに、なぜなら、私たちは皆と、ある通りに、すべてのクリスチャンたちが、その神の裁きの座に立つ時が来るんです。善であれ、悪であれ、各自その、肉体にあってした行為に応じてその報いを受けるんだって。前回にもお話ししましたけども、この裁きがあるというこの教えというのは我々にとって大きな恵みなんです。それは神様のなさるその裁きというのは究極に正しい裁きをなしてくださるということに他ならないし、何よりその裁きがあるというその教えが我々を正しい方向へと導いてくれるからです。裁きがあるというその教えがあるから私たちは日々罪に対しても清くあろうと、神様に対してより忠実であろうとするわけなんです。神様っていうのは私たちを救ってくださっただけじゃなく、常に私たちの弱さを覚えて、その必要をすべて与えてくださっているんです。備えてくださっているんです。でもそんな素晴らしい恵みを知ってても、その恵みを自分のものにしていても、それらをすべてを台無しにしてしまうものが我々のうちにはあるんです。それが今日皆さんと共に学んでもらいたい、その高慢、高ぶりの罪であります。今日はその高慢の罪が、私たちのうちにどんな問題を引き起こすのか、そのことについて皆さんとご一緒に学んでまいりたいと思います。そして、私たちが自分自身のその高慢の罪に対して少しでも敏感になることによって、ますます神様に喜ばれるようになって、私たちがしっかりとした平安と喜びと祝福に満ちた、そんな信仰生活を歩むことができるようになることを願います。今日与えられた御言葉をお読みしたいと思います。第一コリントの4章の6節から13節までです。新約聖書の294ページになります。さて、兄弟たち、以上、私自身とアポロに当てはめて、あなた方のために言ってきました。それは、あなた方が、私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし、他方に反対して、高慢にならないためです。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もし、もらったのなら、なぜ、もらっていないかのように、誇るのですか？あなた方はもう満ち足りています。もう、豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのことを、あなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば、私たちも、あなた方と一緒に王になれたでしょうに。 私はこう思います。神は私たち人を次第に決まったもののように行列の侵害として引き出されました。こうして私たちは見つかりにも、人々にもこのような見せ物になったのです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられています。今に至るまで、私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また、私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。高慢の罪が引き起こす問題。まず第一番目、それは私たちを王様にしてしまうということです。本当は偉くもないのに自分は偉いんだというふうに考え、行動してしまうんだ。八節にありましたけれども、あなた方は私たち抜きで王様になっています。いっそのことを、あなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば、私たちも、あなた方と一緒に王になれたでしょうに、という、そんな言葉が書かれています。あなた方は、私たち抜きで、つまり自分たちだけ、王になってしまってるって。いっそのことを、あなた方が本当に王様になっていればよかったのに、つまり、あなた、つまりコリント教会の人たちっていうのは、実際は、そうじゃないのに、実際は、王様じゃないのに、王様に自分たちで勝手になってしまってるって。パウロはコリント教会のメンバーたちにたっぷりと皮肉を込めて、彼らの問題点をここで指摘してるんです。実はこの、第一コリントの4章のこの箇所っていうのは、非常に、パウロの手紙の中でも、厳しい口調で抱えている箇所の、一つであるというふうに言われています。パウロが非常に厳しい口調で指摘しているその問題、コリント教会の人たちのその問題というのは、6節で語られている高慢のことであります。高慢に彼らがならないために、彼はこの一連の記事を4章の1節以降の記事を、またもう少し広い意味では3章の記事を含めて書いているわけなんです。これまでも見てきましたように、コリント教会にあった分裂分派の問題、その原因というのはパウロやアポロといった教会のリーダーたちの側にあったわけではなくて、コリント教会の側にあったんですよね。コリント教会のクリスチャンたち、教会員の側にその問題があったんです。彼らのうちに持ってたその高慢こそが、その分裂の原因だったんです。前回に見ましたように、パウロやアポロたちっていうのは、神様から特別な務めが与えられていました。それは神様の御言葉をより多くの人たちに述べ伝え、そして御言葉によって、その救われた人を教え導くという、そんな風な務めでありました。その務めに召されたがゆえに、パウロたちには大変なことが要求されていましたよね。前回、私たちこの4章の1節のキリストのしもべという、そのしもべという言葉に注目したことを皆さん覚えてくださってますよね。このしもべというのはどんな風な職業のことを指す言葉でした？ガレー船の中にあって船を漕ぐ人のことを指す言葉でしたよね。それも、三層になっている大きな大きな、そのガレー船の一番下層、一番下の層の中にいて、船のオールを漕ぐ大変な働きをする、そんな職業のことを指す言葉でありました。その働きに要求されるのは、何よりも使えるという姿勢でしたよね。それゆえに、命の危険さえも伴いかねない。そんな風な大変なものでした。実際、パウロの務めというのはそうでしたよね。何よりも神様に使え、大胆に神様のメッセージを語ったがゆえに、多くの迫害に遭い、そして最後には、その宣教の働きゆえに、殉教してしまった。パウロだけでなく、特にこの当時、忠実に神様に従おうとする者たち、彼らは皆多かれ少なかれ 迫害にあったことは言うまでもありませんよね。程度の差っていうのはもちろんありますけれども、それはある意味今でも同じでしょうね。今も皆さんが神様の前に忠実に歩もうとするときに、迫害とまではいかなくても、この世との摩擦、反発、非難、無理解、そういったものというのはありますよね。確かにパウロが第二テモテの3章の12節で、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますというふうに語ってくれている通りです。キリストイエスにあって経験に生きようとする者、忠実に神様に従っていこうとする者には間違いなく迫害があるんだって。そのことをパウロは御霊によって示されましたし、イエス様自身のそういった教えの中にもありました。けれども、パウロはそのことを自分の経験からも知ったんですよね。自分の経験からもそのことをよく知ってたんです。だから、確かにって言葉があるんですよ。パウロがそのことを実際に経験していたからです。身をもって体験してたからです。この当時のコリント教会のメンバーたちっていうのは、パウロやアポロたちのような自分たちの益のために、自分たちのその成長のために必死になって労してくれているそのリーダーたちを特に感謝するわけでもなく、自分たちのために利用し、そして教会内で横柄に振る舞ってたんです。それがコリント教会の大きな問題だったんです。まさに、すべてを所有し、すべてを支配しているその王様のようですよね。一体聖書のどこにそんな教えがあるのかって。それを、コリント教会の人たちっていうのは分かってなかった。だからパウロは、自分たちのことを話すことによって、彼らに学んでもらいたかったんです。本当は、どうあるべきかって。自分たちに与えられたその分を超えるなって。そのことが、6節の真ん中頃に書かれています。それは、あなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶためだって言うんです。それは、あなた方が、つまりコリント教会の方たちが、私たちの霊によってっていうのは、パウロやアポロたちのことであります。パウロやアポロたちのように、抱えていることを超えないことをどうぞ学んでほしいって。御言葉が教えていない、そんな傲慢な思いを捨てるべきだって。自分の分をよくわきまえ知りなさいって。そのことをパウロは教えてるんです。我々人間というのはすぐに人と人と比べてしまいますよね。そして、優劣をつけようとするんです。そんなことが、6節の後半で、そして一方に組みし、他方に反対してっていう言葉です。人を比べて、どの人がより優れているのか、自分のどこが、人より勝っているのか、自分のどこが、人より劣っているのか、どの人が果たして自分に対してより多くの利益を与えてくれるのか。そんなことを私人間はすぐに考えてしまう。実際、コリント教会の人たちっていうのはそういうふうな、どのリーダーを支持し、どのリーダーにつくかっていうことで、互いに反目し合うような、そんなふうな問題があったんですよね。考えてみたら、私一体何のためにそんなことをするかです。他人と、ある人とある人を比べて、ある人と自分を比べて、どちらがどんな風に勝ってるか、どんな風に劣ってるかって、そんなことを考える基準さえももうすでに正しいものではあり得ないというふうに思いますけれども、たとえそれがある程度あって、人より勝ってるとか劣ってるとかあったとしても、それが一体何になるんでしょう。聖書が教えているのは、 私たち人間が見るべきものは神様ですよね。私たち人間がどうあるべきか、それを私たちは常に覚えておく必要があるんですよね。その神様に対して自分は忠実でなければいけない。その神様に対して自分ができることをどんどんしていかなければいけない。残念ながら、コリント教会の人たちっていうのは、自分が偉いんだって。そんな風な勘違いをしておりました。それに対してパウロは言うんです、9節。私はこう思います。神は私たち使徒を資材に決まったもののように行列の侵害として引き出されました。こうして私たちは見つかりにも、人々にもこのような見せ物になったんだって。神様は、パウロたちのような自分たち使徒を死罪に決まったもののように、つまり裁判でもう死刑というふうに決まった者たちというのは非常な恥ずかしめを受けて、そして街中を行列していったんです。その一番最後に彼らが引き連れられていったんです。そしてその後、彼らどうするかというと、円形の劇場とかで見せ物にされていくんですよね。命がけの戦いをさせられたり、また猛獣と戦わせられたりっていう、そんな風なことがその当時になされていたんです。パウロは自分たちはもう死罪に決まったもののように、多くの人たちから恥ずかしめを受け、そして命をもう奪われてしまうような、そんな風な状況にもう置かれてるって。なのに、コリント教会の人たちは、自分たちで勝手に王様になってしまってる。実際は違うのにって。なんと大きな差があるのかって。開きがそこにあるのかって。これまでに見てきましたように、パウロもアポロも皆、コリント教会の成長のために神様が使わせてくださった人物だったんです。それなのに、コリント教会のメンバーたちっていうのは、勝手に自分たちの基準で、自分たちの損得で彼らを評価して選ぼうとしてきたんです。そうだったですよね。だからパウロ言うんですよ。私にとっては、必要なのは忠実さだって。自分を生かし、自分をこの働きに、任じてくださったその神様に対して自分が忠実であるかどうか、それこそが私が気にしなければならないことであり、それこそが私を評価する唯一の基準だったんです。コリント教会の人たちのそういった人間による判決、そういったことを小さなことだって。そんなことをパウロは前回のその4章の3節で話してましたよね。そんな彼らにパウロは言うんです。いつからあなたそんなに偉くなったんだって。それが何節の一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。今、そのコリント教会の人たちがおごり高ぶってる、誇ってるその彼らが持っているもので何一つ神様から与えられていないものがあるかって言うんです。ないでしょ。何一つ神様が与えておられないものってないじゃないですかって。あなたが持っているその持ち物、そのすべて、あなたが持っているその才能も時間も財産も教養も知識も、そして命さえも神様から与えられてもじゃないかって。いかに自分が弱い存在で神様から多くの助けを、恵みを与えられないと生きていけない存在であるかということをあなた方は忘れてしまっているんじゃないですかって。そうパウロは教えるんです。旧約の人物でヨブっていう人物がいましたよね。彼は自分の財産や家族や、そして自分自身の健康さえも 失った時にどうしました？有名な歌詞ですから、もう今日はあえて開けることしませんけども、ヨブはこう言ってましたよね。一章の21節で、私は、裸で母の胎から出てきた。また、裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は、本日から。そんなことを彼は言ってるんです。自分の持ち物が、自分の子供たちが、すべて亡くなってしまったその後に。そして自分の健康さえも失ってしまったその後に、ヨブが言ったのは、私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。二章の十節でそんな風に申しています。彼は自分自身のその財産を失っても、家族を失っても、そして最後に自分自身の健康を失っても、神様を呪わなかった。どうしたかって皆さんよく分かっていらっしゃいますよね。よくご存知ですよね。それは、すべては神様から与えられたものであるということをよく分かってたからですよ。自分の財産も子供たちも自分自身の健康さえも神様のものであって、そして神様が私に一時的に託してくださっているに過ぎないんだ。そのことをヨブはよく分かってたんです。本当の信仰者っていうのは、このように神様の前にへりくだったものでなければならないんです。いや、そもそも人間という存在そのものが神様の前にそのように考えるものでなければいけないんです。今、あえてへりくだってっていう言葉を使わなかったのは、そうすることが当然だからです。だって神様が全てのものを与えてくださってるんですよね。私たち人間っていうのは、すべて神様から与えられているが、ゆえに生かされているし、与えられているもので、今生活してるんですよね。今、牛肉やまたいろんな鶏肉等で、いろんなこう、ニュースを騒がせていますけれども、もし神様がほんの少しでも日本の気候を変えられたら、世界の気候をほんの少しでも変えられただけで、天災が起こることを許されただけで、いろんなウイルスが蔓延するのを許されただけで、私人間というのは大きなパニックに陥ってしまうじゃないですか。神様がどれほど私のことを気にかけてくださっているかですよ。悲しいことに、コリント教会の、そういうのメンバーの人たちは、王様になってしまっている。そうパウロは教えます。実際問題として、その当時のコリント教会のメンバーたちにとって、教会っていうのは、自分自身の権利や主張を訴えるべきところであり、自分の誇りを満足させるところだったんです。悲しいですよね。教会っていうのは本来使えるべきところなのに、クリスチャンっていうのは本来神と周りの人に対して使えるべき存在なのに、パウロはエペソの5章の20節でキリストを恐れたっ飛んで互いに従いなさいというふうに教えています。またシモン第一ペテロの4章の10節で、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいというふうに教えています。互いに使い合うそのために、その賜物を用いなさい。その賜物というのはそのために与えられているんですよって。そうパウロは教えるんですけども、悲しいことにこの当時、コリント教会の人たちっていうのは、自分自身の栄光のために、自分自身の誉れのために、人から注目を浴びるために、人から一目置かれるために、多くの賜物を求める、そんな風な傾向にあったんです。また、イエス様も、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に仕えるものになりなさいと というふうにマタイの21章の26節で教えてくださっています。また23章の10節では、あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりませんというふうに教えてくださっています。このように高慢の罪というのは、私たちを偉いというふうに思わせ、皆が自分に仕えるように仕えるようにというふうに仕向けるんです。そして信仰者のあるべき姿を、いや人間の本来の姿を見失わせて、自分の怒りが、自分の要求が当然であるかのように私たちを惑わせるんです。自分にこういうものが与えられないのはどこがおかしい。自分がこういうふうな環境にないのは、自分がこういうふうなことで今苦しんでいるのは誰かのせいだ。そしてそういう環境をお許しになっておられる神様にまで、その不平不満点に行くんです。だから王様になってしまってるって言うんです。自分が一番偉いって。そんな風に大きな勘違いしてしまってるって。そんな風にパウロは教えるんです。非常に傲慢の罪、傲慢の罪というのは恐ろしい罪であります。第2番目に傲慢の罪が引き起こすその問題、それは私たちを賢いものにしてしまうということです。本当は賢くもないのに、何も分かっていないのに、自分は正しいんだ、自分はよく分かってるって、そんな風に思わせるんだって。十節の賢いものっていうふうな表現があります。私たちはキリストにあるために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものですって。これも当然パウロの皮肉が込められた言葉であります。私たち人間というのは自分は愚かなものであるとは認めたくはないです。賢いものだというふうにできれば考えたいです。皆さんってそんなふうな思いってありますよね。間違いを認めたくない気持ち。人よりも劣ってると。そんなふうには正直に認めたくない気持ち。そういうのがありますよね。それがプライドであり、高慢の罪だというんです。自分は正しいんだ。自分はよくわかってる。また、自分はもっと別の環境に置かれるべきだ。そんなふうなことを考えてしまう。それが高慢の罪です。初めて人が罪を犯したその時もそうでしたよね。ちょっとそこを皆さんで見ていきたいと思います。創世記の三章の記事を特に見たいと思うんですけども、その少し前の一章の31節から見たいと思います。新旧約聖書の2ページになります。旧約聖書の2ページをご覧いただきますと、創世記の一章の31節、神様が一週間で全てのものをお作りになってくださったこととか書かれてあるわけですけども、その最後のところで31節、そのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かったというふうにあります。神様はご自身が一週間でお作りになったそのすべてをご覧になったんです。すると、それらは非常に良かった。最高の出来だったんです。神様がお作りになってくださったそのものは。また、二章の九節。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。そして15節以降、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕さかせ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとその時、あなたは必ず死ぬと。いうふうにおっしゃいました。神様が初めにお作りになってくださった世界っていうのは非常に良かったんです。それは全ては。何一つ悪いものはなかったんです。そして、そんな環境の中で、おそらくこの地名というのは私たち今を見ても、 今と違うのでよくわかりませんけれども、最高の環境の中にエデンの園があった、多くの川が流れるそのあたりに、エデンの園をお作りになってくださったことが書かれていますけれども、その、園に、神様は見るからに好ましく食べるのに良い全ての木を生えさせたというんです。見てても非常に美しい、美味しそうな、その木の実をたくさん生えさせてくださって、食べても非常に美味しい、栄養のある、っていうものでしょうか。そういうふうな木を神様は生えさせてくださったんです。そしてそこに神様は人間を置いてくださったんです。そこを守るように、そこを支配するように、神様は人をそこに置かれたんです。その当時のアダムとエヴァ、彼らに与えられている環境っていうのは、最高の環境だったわけですよね。何一つ、不満をこぼすような、そんな問題ってはなかったはずなんです。最近でも、私たちがいろんなこう、都会から離れていって、自然のそのところに行ってですね、いろんな植物や、山や川やそういった自然のものを見ると、なんと、この自然界をお作りになってくださった神様って素晴らしいんだっていうふうに思うじゃないですか。そう思いますよね、皆さんも。山の雄大さを見たときに、その美しさを見たときに、なんと神様はこんなものをお作りになってくださったのかって。こんなに大きなものを立ちどころにお作りになってくださって、それらをすぐに変えることもおできになる。神様の力がどれほど偉大で、また、自然界のそのバランスを見ても、神様の知恵がいかに優れているかって。神様の、デザインのそのセンスが、いかに素晴らしいのかっていうことも、私たちは感じることができますよね。けれども、この当時、アダムとエヴァが置かれていた環境っていうのは、その世界よりももっともっと素晴らしい世界だったんですよね。だって人間が罪を犯した時に、その世界っていうのは大きく作り変えられたわけなんですから。悪い方向に。彼らが生きていくために必要な美味しい木の実というのは与えられていたんです。この当時まだ人間というのは肉を食べなくてよかったんです。動物たちが人間を襲ってくることもなかったんです。病気をすることもなかったんです。そんな最高の環境の中にいたんです。今私たちが苦労して畑を耕して、草を、夏になったらその草を、買って、ある時には災害が来て、その一年間の実りをすべて失ってしまう、泥棒が来て、そのものを取ってしまう、そんなことがないような環境だったんです。もっともっと簡単に作物ができる、楽して生きていけるような、そんな風な環境の中に、アダムとエヴァが置かれていたんです。そんな中にあったアダムとエヴァに対して誘惑がありました。三章の一節の言葉です。その以降を見てみますけれども、さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしそのに中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方は死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は、女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木の実はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、そう夫も食べたというふうにあります。蛇の誘惑。非常に巧妙な誘惑ですけれども、神が必ず死ぬとおっしゃったその言葉に対してサタンはあなた方は決して死にませんというふうに言うんです。そしてエヴァは、そしてその後木の実を食べたアダムもそうですけれども、神の言葉に疑いを持って、 必ず死ぬと聞いていたはずなのに、死なないんじゃないだろうか。そう考えたはずなんです。だって食べたら必ず死ぬと分かったら彼は食べやがったはずなんです。大丈夫です。神様の言葉に対して疑いを持ったんです。そして、そのサタンの、その蛇の誘惑を見てみますと、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになる。そんな風な言葉も、彼らの、その、誘惑したんでしょう。6節ご覧いただきますと、そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするという、言葉があるんです。賢くするというその木はいかにも好ましかったって。この木を食べたら、自分はもっと賢くなるんじゃないだろうかって。そんな風に考えたんです。そんな風な言葉で、エヴァの思いというのがくすぐられます。エヴァの関心が間違った方向にあっていった。言っていったというのがよくわかりますよね。また罪というのは、私がいつも言うわけですけれども、初めて行動を起こして、そのことが具体化したときに罪になるわけじゃないですよね。特に聖書では、神の前にあっては。カインの罪を犯したときに初めて罪を犯したものになるわけじゃないですよね。そのことをもう考えている段階で、その罪を犯しているんです。それと同じように、神様が食べてはならないと。いわゆるその木の実を取って食べたその瞬間に彼らは罪人になったわけじゃないですよね。彼らが、神様が食べておっしゃらないと、食べてはならないとおっしゃったその木の実だけでも、取って食べてみようって、もう考えているその時点で彼らはもう罪を犯してしまってるんです。その前に、もう神様の言葉を疑って、神様は必ず死ぬとおっしゃったのに、そのことに疑いを持っている、その段階でもう、罪を犯してしまっているんですよね。もっと突き詰めていくと、神様はアダムとエヴァっていうのを最高の環境に、何不自由ない環境に置かれているにもかかわらず、自分には不自由があるんだって。自分には、足りない部分があるんだって。いうふうに思っている、そこに、もう問題があるんですよね。何一つ、不便なんてなかったんです。何一つ、不満なんて、あろうはずがなかったんです。けれども、エヴァも、そしてアダムも、そうは思ってなかった。自分が最高の環境の中にいることを彼らは忘れてしまってたんです。そのことっていうのは、私たちも同じですよね。最高の環境に置かれているのに、そのことを良しとしない、私の傲慢さか堅くなさ。サタンも同じような状況で罪を犯していることがわかります。イザヤ書の14章の御言葉を見ていただけますでしょうか。イザヤ書の14章です。旧約聖書の1053ページになります。そこをご覧いただきますと、旧約の2ページですね。イザヤ書の14章の12節以降、お読みしますけれども、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々と、遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の上に山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高く、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。サタンが初めてその罪を犯して、そのことについて語られていると言われている聖書の箇所ですけれども、これも高慢が原因だったことは一目瞭然ですよね。彼も自分に与えられていたその地位や身分では満足できなかったんです。13節ご覧いただきますと、私は天に昇ろう。上にっていうのが一つのキーワードですよね。上にとか昇るとかっていう、そんなふうな言葉です。天に昇ろう。神の星々の遥か上に、 私の王座をあげとか、北野とか、果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろうと、神のようになろうとしたことが、非常にダブってくる、そんな風な箇所ですけれども、彼も自分の与えられていた地位や身分では満足できなかったんです。さらに自分が高められることを彼は願ったんです。自分の内面が高められて、自分の内面が内側がもっと成長することを彼は願ったんではなくて、自分の待遇面において、自分の扱いがもっともっと良いものになるように、自分の環境がもっと自分の願い通りになるように、そんなことを彼は願ったんです。それが問題だったんですよね。私たちも同じです。自分自身のその霊的な成長、内側の成長を願ってるんだったら問題はないでしょう。けれども、私たちは周りの人の自分に対する評価を気にはしてしまってはいないでしょうか。評価をなんとか上げようというふうに考えてしまってはいないでしょうか。自分の待遇がもっといいものになることを私たちは願ってしまってはいないでしょうか。もしそうだとしたら私たちは最高の環境の中にいたそのアダムやエヴァと、また罪を犯す前のそのサタンと同じような過ちに陥っているかもしれない。私たちが願うのは自分の環境がどうであるとか、自分に対する評価がどうであるとかじゃなくて、自分自身の内側が高められ成長していくことを願うべきなんですよね。神様にとって高ぶりと罪、実際の自分よりももっといいものに自分を評価しようとする、その高ぶりの罪を憎んでおられるという、そのことが多くの聖書の箇所で挙げられています。代表的な箇所だけを挙げましたけれども、時間の関係もあって、いくつか見ていますけれども、例えば詩編の101編の5節を見てみますと、101編の5節、陰で自分の隣人を阻止するものを私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心のものに私は耐えられません。また、そうですね、箴言の6章の16節17節見てみますと、箴言の6章の16、17、主の憎むものが6つある、いや主ご自身の忌み嫌うものが7つある。その第1番目に挙げられているものが、高ぶる目なんです。高慢なんです。悲しいことに、人を救う聖書の知識であっても、人は高慢になることができる。そんなことを今日の聖書の箇所は教えてくれています。もう一度今日の聖書の箇所、第一コリントの4章に戻っていただきますと、10節にこんな風にあるんです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。実はこの前半の箇所、ディアクリストンという、そんな風な言葉が、キリストという言葉と、そしてそのディアっていう前置詞が来ているわけなんですけれども、それは理由や目的を表す前置詞であります。また後半の部分というのは、キリストにあって賢いものですっていう、そのキリストにあってっていうその言葉っていうのは、エンクリスト、キリストという言葉と、そのエンっていう前置詞があります。そのエンっていうのは、原因を表すと考えられるその前置詞がここにあるわけなんです。少しややこしい話だけども、結果として出てくるっていうのは、前半のそのキリストのために愚かなものっていう、そのパウロやアポロたちのことを指しているそのことっていうのは、言い換えれば、キリストのためを思ってっていうふうにも訳せる言葉なんです。もっとこう、その意味を組んで訳しますと、イエス様が喜んでくださるから、自分は愚かになっている。イエス様がそのことを願っているから、自分は愚かなものに徹してるんだって。そういうふうにも訳せるような言葉なんです。非常にこう意味を付け加えて訳すんですけども。そして後半のコリント教会の人たち、あなた方はキリストにあって賢いものですっていう、そのキリストにあってっていうのは、イエス様が原因で、イエス様が 賢くしてくださった。そんな風な意味の言葉なんです。確かにそうですよね。っていうのは、私たちはイエス様の語ってくださったそのメッセージゆえに、本来ならば決して知り得なかった、そんなことを知ることができたわけですから。コリント教会のメンバーたちっていうのはそういった知恵に特に秀でていました。そのことは一章の五節を見てみますと書かれています。パウロはそのことを特に感謝をさせているんです。コリント教会の人たちっていうのは、そういった知恵や知識や物事の理解力、洞察力、そういったものに非常に長けていたんです。つまりパウロたち、教会のリーダーたちには、そういった知恵はあっても、知識があっても、イエス様のためにそれをあえて、引き出すことはしなかったって。それに対して、コリント教会のメンバーたちっていうのは、イエス様からいただいたその知恵があるがゆえに、それが彼らの高慢をますます助長してしまって、多くの人たちを見下す、多くの人たちを裁くような、そんな風なことになってしまってたって言うんです。せっかく神様が与えてくださったその知識を、多くの犠牲が伴ったその神の知恵を彼らは無駄にしてしまってたんです。時間の関係もあって、もう最後三つ目、急ぎ足でいきますけども、最後の三つ目、高慢の罪が引き起こす第三の問題というのは、それは私たちを強いものにしてしまうということです。実際は大したことは何もできない弱いものなのに自分でできるというふうに錯覚してしまって、神様に頼ろうとしないで自分自身で、自分の方法で、行動してしまうということです。十節に、あなた方は強いというような言葉がありますよね。もちろんこれも皮肉であります。高慢の罪が本当は強くない私たちを強いと錯覚させてしまうんです。そんなふうなことって皆さん経験ありますでしょ？こんなふうな講師を、こんなふうな伝道を、こんなふうな証を、こんなふうな仕事を、働きを、私は自分の力でできる。自分の才能で、自分の能力で、それをしてみよう。それをしてみせる。けども、どんなことであってもそうですけども、もし私たちが自分の力であったんだったら、それは神様の栄光を表してはいないんですよね。自分自身の栄光を表しているしか過ぎないんです。まあもちろんその表すために使った賜物も、才能も神様からのもんですけども。けれども神様はそれを良しとはされないですよね。神様が我々を作ってくださったその目的というのは、神様ご自身の栄光を表すためなんですよね。神様が今日皆さんを生かしておいてくださっているのも同じですよね。神様の栄光を表すために私たちは今日も生かされている。だから、神様会うときに私たち人間の力ではもうどうしようもできない状況に私たちを追いやられるんです。もうこれは自分ではどうしようもない。もうこれは神様に頼るしかない。もともと全部のことについて神様に頼って、神様を信頼して、神様の方法で私たちは成していかなければいけないんですけども、ある時に私たちは自分たちの力でやろうとしてしまうから、神様はそんな状況に私たちを追い込まれるんです。もうこれは自分ではどうしようもない。そうでなければ私たちは神様に頼ろうとしないんですよね、なかなか。自分でできるわ。自分の方法でできるわ。祈って、わざわざ、みんなにこう、祈ってもらわなくても、聖書を知って探って、どうすべきなんだろう。神様、どうぞ神様の御心を成してください。どうぞ神様、私になすべきことを示してくださいって祈らなくても、自分でできるわ。私たちは、神様だけを信頼して、神様だけに期待してそれをすべきなんです。この当時のコリント教会の人たちっていうのは、クリスチャンでありながら、まるで未信者のように生きていました。そうだ、3章で語られてましたよね。ある資料によりますと、この当時、コリントには、自由の人の2、3倍の奴隷がいたそうであります。この当時、奴隷っていうのが多くいましたよね。奴隷という身分の人たちが。ある資料を見てみますと、自由の人たちのその2倍とか3倍の人が、このコリントの町にはいたんだって言うんです。その自由の人たちの多くは、奴隷を使って労働をしないで生きていけたんです。そんなことがパウロここで教えてるんですよね。12節で、 また私たちは苦労して自分の手で働いていますというのは、ある人たちというのは自分の手で苦労しないで生きていける人たちがいたということなんですよね。そんな生活をして裕福な町で楽に暮らしてたんです。綺麗な服装を着て教会の中に熱心に奉仕をして、たくさんの捧げ物を教会に捧げて、どちらがより神様に喜ばれるものなんでしょう。どちらがより神様が喜んで暮らせるものなんでしょう。自分こそはいろんなことができる、自分こそは賢い、自分は飛んでる、満ち足りてる、教会にたくさんの奉仕をし、教会にたくさんの献金をし、教会に熱心に来て、そして多くの賜物を求めて、それはこの自分のためにですけれども、求めて、そして教会の中で自分の意見を、自分の主義主張を強く前面に出していく人たち、それとパウロのように自分の力で必死になって働いて、彼はローマの市民権を持っていましたから、そんなことをしないでももっと楽に生きていけたはずなんです。天幕を作らなくてももっとその伝道に専念できたはずなんです。けれども、あえて彼がそれをしなかったっていうのは、そのサポートを受けることがある人たちにとっては通達的になるということを考えたからですよね。彼は自分の手で働き、そして汗水を流して、そして多くの人たちが自分を前面に出すことに対して、パウロはそうではなくて、相手が自分のことを恥ずかしめることがあっても、その相手を祝福し、自分が迫害されてもそれに対して仕返しをするんではなくて、それのことに対して自主と耐え忍び、相手に罵りの言葉を受けても反対に慰めの言葉をかけるって、どちらが強いんでしょう。どちらがより神様に喜ばれる、そんなものなんでしょう。間違いなくもうパウロだっていうのは分かりますよね。高慢の罪っていうのは、私たちをそんな風な勘違いをさせてしまうんです。惨めなものに変えてしまうんです。自分は偉いんだって。自分は賢いんだって。自分は何でもできるんだって。そんな風に考えてしまって、その結果出てくるのは、いろんな不平不満であったり、神様の恵みを、神様が与えてくださった御言葉を、偏って自分の栄光のために使う、そんな道具として用いてしまったりしてしまうんです。私たちに必要なのは本当の自分を覚えることです。周りの人と比べてじゃないです。自分自身を見つめ直すことです。パウロは最後にこんな言葉で終わってるんですね。今でもって言うんです。パウロが救われた後でも、神様に用いられているその今でも、私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。自分なんて取るに足りない存在だって、この世の塵だって、だってそうだったじゃないですか。私たち人間というのは土地の塵から作られたんですよね。神様はそれに命を吹き込んでもらったというのに過ぎないって。だから私たちが死んだ時に土地の塵に帰っていってしまうんですよね。パウロは自分がどれほど神様から見た時に取るに足りないものであるかっていうのをよく知ってたんです。そしてパウロはそのことを知ってたがゆえに高ぶることをしなかった。常に自分を使えるもので、下へ下へと置こうとしてた。それの一番の模範というのはあのイエス様ですよね。なんと土地の地にしか過ぎない私たち人間に使えるものになってくださった。土地の地にしか過ぎないその私たち人間に使えて、足を洗い、そして私たち人間の罪の救いのために、自らの命を犠牲にしてくださった。癒し、愚かな人間の恥ずかしめを、罵りをお受けになって、それに対しても祝福の祈りで彼らに対して答えられた。それこそがクリスチャンのあるべき姿ですよね。それこそがパウロのコリント教会の人たちに対して願ってた姿なんです。 それを私たちは実践すべきなんですよね。それに必要なのは、神様のその模範を見ていって、私たちが本当に取るに足りない存在であるということをいつもいつも思い起こすことです。最後に祈りを持ってこのメッセージを終えたと思います。愛する神様、今日こうして、あなたの前に自分自身の罪深さを、自分自身のうちにある傲慢の罪について示されましたことを心から感謝申し上げます。神様、どうぞ私たちが日々、私のうちに襲いかかってくる様々な罪の誘惑、特に自分の心のうちにある高慢の罪に対してもしっかりと吟味して、そのような罪に陥ることがありませんように、どうぞ私たちの神様が強めてくださいますように、心からお願い申し上げます。神様のそのような多くの恵みと憐れみとに心から感謝して、尊い主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。